主がヨセフと共におられ、ヨセフがすることを主が長く計られたからである。ね、アレルヤ、感謝します。いろいろ機会があってですね、ちょっとそろそろややこしいんですか。はい、感謝します。今朝、共にお読みしましたところは、ヨセフ物語の一つのエピソードの部分でございます。今朝はですね、ヨセフの物語から私たちに必要なお言葉というものを受け止めていきたいと思うわけですが、今日お読みしましたところは、このヨセフ、これは旧約聖書に出てくる、アブラハム、イサク、ヤコブと続くその、ね、イスラエルの父祖、族長と言われる人たちの次ですね、4代目にあたる人物でございますけれども、ヨセフが、人生最大のピンチに陥った箇所でございます。もそもそも、この奴隷って書かれているのはヨセフのことなんでございますが、どうしてそのヤコブの子供であるヨセフが奴隷でなっているのかということもちょっとですね、少し説明をしておかなければならないと思いますので、ちょっとお話ししておきますとですね、彼の人生というのは非常にですね、ドラマチックな劇的な人生でございまして、どうでしょうか、アブラハムさんの話、イサクさんの話、ヤコブさんの話と続い、創世記の物語は続いていくんですが、このヨセフの物語はその中でも非常にですね、長くて、そしてまたそこに描かれる人間のですね、妬みといいましょうか、欲望といいましょうか、現代にも通じるような、そういった人のそういうマイナスな感情というものが、描かれているところが多いわけでございます。実はこのヨセフというのは、そのお父さんであるヤコブさんに非常に溺愛されていた、とっても可愛がられていた、非常にいいですね。というのも、またですね、聖書を皆さんもよく読んでいただいたらいいと思いますが、ヤコブさんには奥さんが2人いらっしゃってですね、2人いるとややこしいと思うんですけど、2人いらっしゃって、その一方のラケルさんという奥さんの方をとても愛していて、そしてこのヨセフというのはそのラケルさんから生まれた子供だったんですね。だから余計にその、他にも兄弟が12人で、ヨセフを入れて12人いるんですが、余計ですね、その中でも特にこのヨセフを溺愛した、エコひいきした、いけませんね、子育てでエコひいきすることはね。私も2人子供いますけども、なるべく平等に扱うようにしてますが、どうしてもね、娘の方にちょっと偏りがちですが、なるべく平等にですね、しようとしてるわけでございます。平等に。でも、このヤコブさんはヨセフを溺愛した。そうするとですね、やはりそういった偏ったことをするとですね、偏ったことが起こるわけでございまして、当然お兄さんたち、ヤコブ、ヨセフは下から2番目でしたから、お兄さんたちが10人いたんですけども、お兄さんたちからはよく思われないわけでございます、あいつだわけいい召し上がって、鬼人間の妬みというものが、生じるわけですね。そして、またこのヨセフ自身にももしかしたらいけないところといいますが、そういったお兄さんたちの気持ちというものも考えずですね、実は彼は夢をよく見たようでございますが、その夢をね、お兄さんたちが作った麦の束が、自分の作った麦の束を拝む夢を見ましたみたいなね、あたかもですね、お兄さんたちが将来、自分にひざまずくような、自分のですね、下になるような、そのような解釈ができるようなことを、抜け抜けシャーシャーと言ったもんでございますから、お兄さんたちはもう当然面白くはないですね。年下のくせに、お前の下に俺たちはつくのか、いつしかその妬みというものがですね、憎悪へと変わっていく、人間社会によくあるパターンでございまして、それは現代にも変わらないことでございます、そういった妬みからだんだんそういった黒く、感じがするまで。そしてある日のことでしたが、彼らは放牧をしていましたから、ですね、草を求めていろんなところに家畜を連れていた、でお兄さんたちがそこに行ったところに、ヤコブお父さんに命じられて、息子のヨセフがお兄さんたちの様子を、お知らせてくれって言ったところですね、お兄さんたちがそのヨセフを見つけた時に、彼らが日頃溜まっていた鬱憤というものが、ここは俺たちしかいない、 ね、そういったチャンスもあったんでしょうですね。悪の誘惑に引きずられてしまって、このヨセフをなんとかしようと、ね、懲らしめてやろう、いや、まあ、命は取らないにしても、ね、なんとかひどい目に遭わせてやろうということで、まあ、簡単に言うとそこで奴隷に売られてしまったわけでございます、ね。まあ、一点ですね、御曹司、ね、お父さんから溺愛される、ね、もう着るものも、ね、いいもの着て、ね、何不自由のない生活をしていたヨセフが一点ですね、そのような奴隷というですね、今まで、ね、徴用花屋とですね育てられていた環境からそういった奴隷としてこき使われるような、そういった人生の最悪といいましょうか、ね、底辺というものに陥ってしまったわけでございます、ね、哀れヨセフですね。彼は今まで何不自由のないお父さんの保護の下で生活していた安定したそういった幸せな人生から誰も知らない異国の地でたった一人奴隷という立場へと陥れられたのでございました、非常にドラマチックでしょ。今までね、天国のような生活しても地獄に落とされたような、そのような、まあ、状態へと行ったのでありました、まあ、ところが、まあ、そのところで、雇ってくれた人が良かったのかよく分かりませんが、ポティファルという人ですね、買い取られ奴隷として、まあ、買い取られたわけでございますが、ヨセフはそこでですね、まあここでは詳しくは書いてありませんが、まあ、どうやって気持ちの切り替えをしたのかよく分かりませんが、奴隷として、まあ、活躍をし、持って生まれた能力が開花したんでしょうか、まあ、管理能力が優れたようでございまして、家のことを全て任されるほどにですね、彼はそこで、まあ、ある意味奴隷としては破格の出世をしたわけでございます。もう主人はもう何もしなくてもこのヨセフが全てを取り仕切るということは、家の中のことは、まあ、奴隷でありながら、ね、彼の、まあ、自由といいましょうか、彼の思うがままに、制御するといいましょうかね、管理することができる、ね、まあ、奴隷という立場ではございましたが、しかし、まあ、単にこき使われてですね、ひどい目に遭うというようなものではなくて、まあ、ある意味他の奴隷を管理するような、ね、そういった立場へと、まあ、ある意味入れられたわけでございます、ね。まあ、彼自身としては地獄のような、ね、ところから、まあ、少しはマシなところに、上がってきたなと、ね、ジェットコースターのように底辺に行ったかと思えばちょっとですね上向きになってきたのでございます。そしてある意味奴隷としては、まあ、どうでしょうか、一番いい状態、ね、家のことを全て任されているわけでございますから、あとは自由になるだけみたいなところまで行ったわけでございますから、まあ、奴隷としては頂点のところまで来ていたわけでございます。ところがそこで一つの事件が起こったわけでございます、彼が、まあ、家のことを全て任されていたわけでございますが、それほど優秀であったし誠実に仕事をしていたのでありましょう。ところが彼がたった一つ任されていないものがありました。彼のものでなかったものがあるのでございます。それは何かというと、ご主人の奥さん、ね、女主人でございました。さすがにこれはヨセフの自由にならない、そりゃそうですよね。でもご主人の奥さんでございますから、何、ね、ともしがたいわけでございます、何、ね、ともしがたいし何ともしちゃいけないものでございますね。ところがですね、聖書を読んだのならば、何 ということでしょうか、ここでもドロドロした世界が広がっていくわけでございますね。奥さんのですね、奥さん女主人が、まあ、ヨセフがかっこよかったのか、ね、好みだったのかよく分かりませんが、誘惑してきまして、自分と床を共にしてしなさいとですね、女主人の立場を利用して、今で言うならばパワハラなんでしょうか、セクハラに当たるんでしょうか、よく分かりませんが、自分の権力を利用して、自分の欲望を果たそうとするわけでございますね。ところがヨセフはそれを堅くなに拒絶する。そうね、真面目でございますし誠実でございますし、そんなことをしたらどんなことになるのかということは、もう彼自身、まあ、分かっていましたから、ね、奴隷の身でご主人の奥さんに手を出したらどうなるのか、ね、もうそれはもうね、やってはいけないことだしですね、その後の人生が破滅になることは分かっている。 ですから固く拒絶するわけでございますが、この女主人がしつこくてですね、ついにはもう誰もヨセフとその女主人しかいないというですね、まあ人生にはそういうことがあるんですね。そういう魔の時がやってきまして、そして、女主人が言い寄ってきた時に彼はまあその場を離れるわけでございますが、なんとその時に上着を残していってしまった、逃げるだけで精一杯でですね、その上着を残してしまった女主人はそれを利用して、まあ腹いせもあったんでしょう。自分の欲望、自分の言うことを聞かないヨセフに対する怒りと、かわいさ余って憎さ100倍みたいな、もうこれでヨセフを、もう破滅してやろう、自分の言うことを聞かないならもう、こいつの人生をむちゃくちゃにしてやろうということで、その上着を利用して、本当はそういう関係を持っていないのにですね、襲われたみたいなですねことを言いまして、それを聞いた主人が怒って、なんと今度はヨセフは牢獄へと一点入れられてしまったのでございます。何も悪いことしてないのに、濡れ衣、残言、妻の残言に騙された主人、主人も主人ではございますが、しかしね、愛する奥さんの言うことでございますから信用してしまったんでしょう、そして、今で言う冤罪で彼は無実の罪で牢獄へと入れられたのでございました、今朝皆さんとお読みしましたところはその箇所です せっかく奴隷としては破格の扱いを受けるところまで出世したのに、彼は今度はまた今度は囚人ですね、つまり奴隷よりももっと悪い状態へと彼は落ち込んだのでございます、上がったかと思えばまた落ちて、いやさらにその下に落ちてしまったのでございます。ところが、不思議なことに、その人生の最大なピンチの中にあって彼は、なんとその牢獄でもその持っている才能を発揮しまして、囚人の世話をする、囚人の中ではありますけれども、そのところで彼らの世話をする、監視長に信用されたんでしょうですね、この管理をする立場へと、ちょっと引き上げられたわけでございますね。そのところにおいてもある意味囚人たちの世話係となるような状態へと彼は、入ることができた。一番下のもうとんでもないね、もう地獄の地獄というようなところに陥ったんですが、でもそこでもなんとかまた引き上げられて、彼は少しはマシな状態へと入れられていったというのでございます。ある意味彼自身の人生の中にあって非常に重大な最大のピンチ、奴隷に入れられたということだけでもピンチなんですけど、さらに囚人になるというそのような最大のピンチの中にあっても彼は、そのところで、囚人ではありますがそこで管理を任されるような立場へと上がっていったのでございます。そして、この後また物語は続いていくわけでございますが、実はその囚人の世話をする立場になっている時に、実はファラオの家臣でちょっと失敗をして囚人として入れられた人たちのお世話をすることになり、でそこでの関わり、彼らが見た夢を解き明かしてくることによって、実はそこからこの後ですね、この出会いによって関わりができたことによって、実はヨセフはエジプトの総理大臣にまで上り詰めるというですね、ある意味ですね、一番下から一番上まで行くっていうですね、そういった人生が待っているわけでございますけれども、そこはまだ後の話になっていくんですけれども、そういった人生をヨセフというのは送っていくわけです、ある意味、波乱万丈、ジェットコースターのような上がったり下がったりするような人生を彼自身は送っていく。しかしその中にあっても彼が常に、落ちても、奴隷の頭になったり、囚人に落とされても、でもそこでもまた、囚人とですね、頭になって、そしてさらには、そこでの関わりの中からさらにですね、エジプトの宰相総理大臣まで上り詰めていくて、そういった歩みをすることになった、その理由というものを今朝 受け止めていきたいと思うわけでございますが、その事柄、ね、そういったものを学んでいきたいと思うんですが、その一つ目はこれです ね、目の前の出来事に一喜一憂することはないというですね、私たち事柄をしっかりと受け止めていきたいと思います。ヨセフの人生を見ますと、ね、まあ、また聖書をね、皆さんあの時間あるとき読んでいただいたらいいと思うんですが、あのさっき言ったように上がったり下がったりの激しい人生を送ってるんですが、その時ヨセフがどう感じたかっていうことはあまり書かれてないんですね。っていうか全然書かれてない。ヨセフが泣いたとか、ね、歯ぎしりしたとか、悔しくて悔しくてですね、もう怒り心頭でもう気が狂いそうになったとか、そんなことは一切書かれてありません。でそういったある意味、ね、御曹司の状態から奴隷に入れられたって、そうやってお父さんの保護にあったところからたった一人エジプトの地へ連れていかれた、知らないところに連れていかれた。本当だったら人生に絶望したり、ね、悲しみで打ちひしがれたり、どうしてこんなことだとですね、嘆き悲しんでも良さそうなものではございますが、実はそういったことが一切描かれていないのでございます、ねね、まあ、もしかしたらですよ、このヨセフさんの話が語られていた時にはそういった表現もあったかもしれませんが、しかし中で、まあまあ、聖書の場合はですね、紙に書いてありますから、まあ、紙面の都合もあったかもしれません。あんまりそういうこと書いてるとね、あの話は長くなるので、だんだん 省かれていったのかもしれませんが、結局どうやったかというと、その中にあってもヨセフさんは、ね、奴隷の立場に陥っても、ね、人生をはかなんで、ね、自殺するようなこともなく、うつ病になるようなこともなくですね、奴隷として働いてですね、ある意味その出世していくわけですね。私たちもある意味もちろん人生の中にあって、ヨセフさんのようにですね、これほど激しい人生、現代社会において奴隷に陥ったりね、普通の人はいきなり総理大臣になるということはあまりありないわけでございますけれども、それでもある意味ですね、上がったり下がったり、いいことがあったりですね、都合の悪いことがある人生を送るわけですが、私たちにはそのことにぶつかった時にいちいち一喜一憂する必要はないのでございます、ね、別にしてもいいんですよ、ね、嬉しいことがあったら喜んだらいいし、悲しい出来事があったら悲しんだらいいんですよ。ヨセフさんもきっと、ね、そうだったと思います、ね、でも大切なことはいつまでもその状態ではいないということなんです ね、いつまでも悔しいこと、辛いこと、悲しいことがあった時にですね、もうそれをずっと引きずらない気持ちを切り替えて、まあ、ヨセフさんはある意味ね、現実というものを受け入れて、まあ、奴隷という立場で果たすべきことを果たしていったわけですね。その中で彼の人生というのは開かれてきた。主人に認められて出世することができた。橋本さん、まあ、私たち時々ですね、物事につい反応的に生きてしまうことがあるんですね。気に入らないことがあったり、ムカつくことがあったりすると怒ってしまう、ね、私の妻の久美子先生は非常にですね、反応が良いお方でございまして、非常にびっくりしはるんですね。びっくりしはる。私が家に帰ってドアを開けただけですね、あ、びっくりしたって言うんですよ。ドアガチャって言ったんですね。まあまあ別にびっくりすることは悪いことではありませんから、別にいいんですけれども、でもあのそうやってね、反応して、ね、それで、まあ、びっくりした、あ、よかったで終わったらいいんですけども、まあ、それはいつまでもね、引きずることはあんまりよくありません、ね、で大切なことは何かというと、現実というものはそういうものだと受け止めておくことが大切です、ね、自分の思い通りにはならない、ね、あんまり家族の話ばかりすると後で怒られるんですけど、私の息子はですね、レゴが大好きでございまして、お父さん、このレゴ このフィギュアが欲しいからアマゾンを使って注文してくれ、ね、近頃そうやってねだるんですね、ですから分かった、じゃあアマゾンで注文しようって注文した。そうすると彼は聞いてくるわけです。いつ届くんですかと、うん、いや、アマゾンによると まあ、彼がそれを頼んだのは先週でございますけども、来週の土曜日、つまりね、13日に届く、13日から1週間の幅があって、その間に届くとアマゾンが言ってるよって言ったんですね。そう言いました。そうすると13日昨日ですね、朝起きるなり、パパ届いた、いやいや、まだまだ今日が1週間の間に届くって言ってるからね、今日まだ届いてないよって言うとですね、彼はいきなり怒り出しました。今日から届くと言ったじゃないか。いや、言ったのは20日までの間のどれかに届くから、ね、でもしばらく彼はですね、そのことを受け入れられず、今日届くと言ったのにみたいなですね、きっとずっと、まあ、思ってた。まあまあね、まあ、しかし、ね、今日から1週間の間には届くんだから、ね、気持ちを切り替えて穏やかに過ごしたらどうですかとですね、まあ、提案したわけでございます。で、現実はそういうものだ。でもちゃんと届くんだから安心して待ってたらいいよ。私たちの現実に対しても、ね、この現実というものをちゃんとしっかりと見極めていく必要があります、ね、私も車を運転してまして、急いでる時、目の前の信号が赤信号になるとつい叫んでしまいますね。なぜ赤になる。いやいや、信号ですからね。現実はそういうものなんです。私たちの思い通り、私たちの都合通りにはいかない。そして、まあ、ちょっと辛いことではございますが、時には私たちが別に悪いことをしたわけでもないのに、私たちの都合の悪いことが起こる。何にもしてないのに、まあ、この今日のヨセフの物語を見ますとですね、まあ、周りの人たちの悪意、ね、お兄さんたちの妬みや憎悪、また女主人の計りごと、ね、自分の鬱憤を晴らすために、まあそういったものをですね、受けてしまって、理不尽な、不合理な、ね、正義はどこにあるのかみたいなですね、そういった現実にぶつかってしまうことがあるわけでございますね。神も仏もあったもんじゃないとですね、よく人は言うわけでございますが、しかし、あいつ皆さん、どっちが、まあまあ、正しいと言ったら語弊があるかもしれませんが、どっちが私たちを受け止めなければならないのかというと、やはり現実の方でございまして、ある意味それが現実だ。世の中には悪い人がいて、悪い計り事をしてくるような人たちもいる。世の中にはずるい人がいて、税金をごまかしですね、いろいろ細工をして、なんとか自分の方にお金がたくさん、あるような人たちがいる。ある意味、正直者がバカを見るような不公正や不公平というものがまかり通っているように見える現実というものがあるわけでございます。それに対してある人たちは反応的に、なんで私がこんな目に遭わなければならないのか、なぜ私がこんなことをね、こんなひどい目に反応してしまうことがあるわけでございますが、しかし私たちが目の前の出来事に一喜一憂することはない、一つの理由はそれが現実だからです。それを私たちはまずしっかりと受け止めなければならない。なんでだと叫んだところで変わりはしないし、なんでだってですね、わめいたところでそのことが動くこともないのでございます。悲しいかな、厳しい現実でございますね。何も悪いことしないのに病気になったりすることがある。何もね、不注意でもないのに交通事故になったり、またどうでしょうか、この平成では大きな自然災害というものが何回もありましたけれども、そういった災害にあって、自分が今まで築き上げていたものが一切失ってしまうということも起こるのでございます。なんで、でもある意味それが現実だ。私たちはそのことを、まあ、受け止めなければならない。そしてそこから動き出すことが求められているのでございます。ヨセフはとてもひどい目に遭いました。温存して、幸せな人生を送っていたのに奴隷になった、そしてちょっと頑張って、奴隷の長になったかと思うと、今度は囚人の立場へと入れられてしまう。そういった中にあっても彼は腐らず、もちろん ね、感情的な思いがいろいろあったでしょう。聖書には記されていませんが、それは、ね、読者にもしかしたら委ねられている、想像力で、ね、委ねられているかもしれない、ね、ああ私だったら、ね、この時どう思っただろうか、どんな絶望しただろうか、どんな、ね、悲しみの中にあっただろうか。でも要するにもうそういったところを通ったかもしれません。でもそこから彼は立ち上がって一歩を踏み出したのです。私たちがある意味理不尽とも思えるような、不合理とも思えるような、どうして不公正とも思えるような現実の中で生きていくこと、その中で私たちが歩む中で大切なことは、そのような中にあっても一歩をちゃんと踏み出していくことです。しっかりと自分がなすべきことを果たしていく。なんでだと叫んで周りに当たり散らしてですね、何にもしないね、あるいはずっと嘆いたまま、ね、でそして世をはかなんで命を落とす、自ら命を絶つというような選択肢ではなくて、ああ自分にはもしかしたら都合の悪い現実というものが目の前にあるかもしれません。思い通りにならない事柄というものがそこら中にある。でもそれを受け止めつつ、その中にあってもしっかりと生きていくことが、実はその不合理な現実を切り開いていくことになっていく。逃げては後から追いかけて取るのでございまして、何の解決にもならない。不合理だと叫んでいるだけでは不合理なままなのでございまして、そこにあって私たちはしっかりと立って進んでいくことが大切なので。でもそれってヨセフさんやからできるんじゃないんですか、ね、そんな現実に、ね、押しつぶされて普通の人だったらしまうんじゃないでしょうか。現にヨセフさんは、ね、奴隷に落とされた、ね、頑張った、でもまた落とされてしまったじゃないですか、ね、いくら頑張ってもそこで踏み出して努力しても、でもまた何かね、不合理なことや理不尽なことや、それこそ自然災害が起こって、ね、全てを失うっていうようなことも起こるんじゃないですか、ね、そう起こりますよね。だから昔の人は言ったのでございます、祇園精舎の鐘のこと、諸行無常の響きあり、沙羅双樹の花の色、乗車必須の断りを行います、竹切り者もついには滅び、一重に風の前の地理も同じ。だから人生は虚しい、ね、一生懸命頑張ってやったとしても、ね、ちょっとしたことで崩れてしまう。でもそこでまた頑張ってやったとしても、ね、人の人生、ね、終わってしまう。だから生きるのは苦しいと仏教は教えているのでございますね。聖書の中でもコヘレトの言葉で、空の空、一切は空である、ね、なんて言葉もあったりするわけでございます。確かに皆さん、私たちが現実というものを見るときに、そういったある意味絶望や、ああなんて生きることは苦しいのか、いくら頑張ってもいくら努力してもそれが正当に評価されることはないし、仮にあったとしても、ね、なんかその辺から飛んできたものによってですね、全部が失われるということも起こりうる、ね、そういったものが満ち溢れているのでございます。そしてお古からですね、多くの人たちがそういったものを感じてきて、あ、人生というのは虚しいものだ、人生生きるというのはそういった虚しさと戦っていかないといけない苦しいものだというものがあったわけでございますが、で、前篠さん、ヨセフはこんなひどい目に遭わされながら、でもどうして現実を見つめて立ち上がることができたんでしょうか。それは単に現実を、あ、これが現実だ、でも生きないといけないからやるんだというだけではなかったのでございます。彼にはお父さんがいました、おじいさんがいました、ひいおじいさんがいました、アブラハム、イサク、ヤコブ、ね、彼らの信仰の物語を彼はきっと知っていたに違いありません、ね、 神様がちゃんと助けてください。神様が私の人生を導いてください。おじいさんの人生を導いてくださって、ひいおじいさんの人生を守り導いてくださったように、神様がいらっしゃって私の人生もちゃんと導いてください、ね、新約聖書でパウロ様はこういったことを言っていますね。物欲しさにこう言っているのではありません。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。貧しく暮らすすべも豊かに暮らすすべも知っています。満腹していても空腹であっても、物があり余っていても不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。私を強めてくださる方のおかげで私には全てが可能です、
ね、
そう、いついかなる場合にも対処する秘訣というものがあるのでございます。なんと幸いではありませんか。現実を冷静に見ればなんじゃもやってやるね。こんな人生苦しいな、ね、それでも生きていかないといけないのかと思えるように見える現実でございますが、でもそこにあって、その中にあっても喜び感謝しながら満足しながら生きる秘訣が私たちには与えられているのでございます、
ね、
それは何かというと2つのポイントですね。どんな時にも神様の守りがあることを知ろうということでございます。ヨセフの物語を読んでいて特徴的なことの2つ目は何かというと、神様があんまり登場してきません。アブラハムの物語では神様がアブラハムにちゃんと語ってくださるんですね。私の示す地に行きなさいとかね、ここに行きゃいけないよってエジプトね、行きなさいとかね、今からソドモとゴモラを滅ぼすからとかですね、そういったことを神様が語りかけたり、また、まあ、神の人後であれは神様だったかと気づくんですが、ね、現れてくださって、あなたは、ね、サラは1年後に、ね、子供を持ってるとか言ってくれる。またイサクの場合も神様が直接語ってくださって、エジプトに行ってはいけない、ゲラルの地に行きなさいとか言ったりとするし、ヤコブの物語においてもですね、彼が天からはしごがねやってきて、そこに神の使いが上がったり登ったりするのを、上がったり登ったり下がったりするのを見るとかですね、また神様からの語りかけを受けてですね、故郷に帰りなさいとかですね、そういった神様の直接的な語りかけや印というものが出てくるんですが、実はヨセフの物語には出てこないですね。ヨセフにね、大丈夫だから安心しなさいとか言ってくれないしですね、彼を助けてくれるような神の人も登場しないのです。でも、ね、聖書を見るならば神様が計らわれたので、ね、ヨセフをすることを一切でうまく計らわれたので、彼は出世することができた。どれの身にあったけども出世、また囚人に陥れられたけれども神様がそこでうまく計らわれたので、彼はそこでまた囚人の、ね、長に上がることができた、ね、でもそこでまた神様が計らわれたので、ね、と聖書は教えてくれるのでございます。安心さん、私たちの人生にもこの神様の守りがあることをしっかりと覚えようではありませんか。思うに任せない人生、思い通りにならない、ある意味理不尽にも感じるような、不合理にも感じるような、時には生きること自体が苦しいと思えるような現実の中にあって、愛しなさん、私たちには神様の守りがある。これは単にね、あなたが病気にならないようにとか交通事故に遭わないようにとかね、そういうこと、経済的にも守られるようにとか、そういうことだけを意味しているのではありません。神様の守りがあるというのは、神様の御手があなたの人生をちゃんと守っているということであり、それはイコールあなたに神様の使命が与えられているということでございます。これが私たちの世界の秘密でございます。ですか？現実はそんな大変なものだ、苦しいものだ、ね、それはもう昔から多くの人たちが感じていたことで、ね、あ、人生というのは思い通りにならない、自分の計画通りにならないものなのだ、ね、でもそのもう一つ下にこの世界のからくりがある、秘密がある。 それは良い神様がいらっしゃって、この世界を作り、私たちを作り、そして私たちの人生をちゃんと導いてください、守ってください、祝福を与えようと私たちの見えないところでちゃんと働いてくださっているということなのでございます。パウロはこの秘訣をしっかりと聞いていた、そして神様が私たちにちゃんと導いてください、守りを与えてくださっているということは、あなたにはなすべきことがあるんですよということです。思い通りにならない現実があるでしょう。でもそれは意味がある、意味がある。ヨセフはここで、もちろんそういった神様の助けがある、神様に対する信仰という おじいちゃんが持っていた、いいおじいちゃんが持っていた、同じ神様が自分を助けてくださるんだと信じて、そういった辛い現実の中にあっても、世をはかなんで命を絶つようなことをせず、投げ出さず、逃げないで、それにしっかりと向き合って頑張りました、そして、いろんな、もちろん神様の働きがあって、エジプトの総理大臣にまでなるんでございますが、しかしそれは単に彼自身が祝福されるということだけで終わったのではありません。つまり先ほども申し上げましたように彼には果たすべき使命があったんです。それは何だったかというと、実は彼が総理大臣になった時にその地方で大きな飢饉が起こって、エジプトだけではなくて周りの国々も食べ物が取れなくなった、それは夢で教えられていたんですが、でもエジプトだけはヨセフが夢を解釈したおかげで食べ物が豊富にあった、で当然周りの国がそうやって食べ物がない飢饉ですから、どうなったかというと、実はお父さんやお兄さんたちもピンチに陥ったんですね。食べ物がない、エジプトに行けば食べ物があるということで、彼は、その後お父さんやお兄さんたちと、劇的な再会を、そこで果たす、そこでもまたドラマチックな、展開が待っているわけでございますが、そうヨセフがそうやって守られたのは、彼が総理大臣になったのは単に彼が頑張ったからではなくて、もちろんそうやって努力もしたし、能力も発揮したでしょう。でもそこには実はお父さん、お父さんを救い、兄弟たちを飢饉から救うための神様のご計画がそこにあったのでございます。ヨセフ自身もそのように言ってるわけですね。後に50章の10、また聖書で確認していただきたいと思いますけど、ヨセフは姉たちに言った。恐れることはありません。私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くのためのために今日のようにしてくださったのです。そう、彼が奴隷に落とされたのです。でまた彼が囚人のような目にあったのも、そしてまた彼が総理大臣の立場に入れられたのも、実はこの神様の救いの計画がなされるためだったのだ。意味があったんです。ヨセフがひどい目にあったことには意味があった。そこで苦しんだことには、そこで悲しんだことには、そこで嘆き、でもその中で歯を食いしばって立ち上がって取り組んでいったことには意味があったのです。そしてそれは彼が考えていた、望んでいたもの以上のものでした、彼は単に自分、もしかしたらですよ、自分の命が助かるために、生きるために必死で頑張ったのかもしれません。また自分は偉くなりたいというですね、このような立場から抜け出したいという欲求の中で頑張ったでしょう。でも彼がそのところで神様のご計画に従って生きた時に、なんとそれは自分が総理大臣になり、そして総理大臣になるだけでなくて、自分の愛する家族を救うためであった。自分の考えていた、願っていたことよりもはるかに大きな神様のご計画がそこにあったことに彼は気づくのでございます。皆さん、私たちにも神様の守りがある、私たちにも神様から与えられた使命がある、なすべきことがある。確かに現実は厳しい、理解ができない、受け入れられない、私たちの理屈では ていうものにぶち当たるかもしれません。こんなことに意味があるのか、こんなことを一生懸命することに何か報いがあるのか、そう感じてしまうこともあるでしょう。でも安心してください。世界の秘密、神様の御手がちゃんとあり、それらにちゃんと意味付けがあり、神様の壮大な計画があるのでございます。あなただけじゃなくて、あなたの周りの人たちを救いへと導ける神の計画がそこにあることを忘れてはなりません。京都中央チャペルが22年の歴史を積み重ねてまいりました。京都福音教会から入れると、62年ですね。それは決してその時の先生たちが頑張ったとかそういうことではなくて、そこに集っていた愛する兄弟姉妹信仰者の人たちが日常の生活の中で祈り、御言葉を聞き、礼拝に出席し、献金を捧げという信仰の歩みを貫いてこられたことの積み重ねが、今このような歴史というものを生み出していった。私は何か人を救うような、福音をあんまりよく語れない、上手に話すこともできない、ということがあるかもしれません。でもあなたが信仰者としての営みを積み重ねてくださったので、教会の活動があり、そして教会を通して救われる魂が起こされていったのでございます。安住さん、あなたが一日一日成している日常の一つ一つの事柄が、ある意味神様のご計画を成していく、大切な一つの働きだということを忘れてはなりません。家事をすることにどれほどの意味があるのか、子育てが大変だ、これに本当にちゃんと報いがあるんだろうかと悩むことがあるかもしれません。また任されている仕事に対して、本当にこれは本当に自分にとっていいものなのだろうかって疑問を感じることがあるかもしれません。時には不合理な理不尽な目に遭うこともあるでしょう。でも私たちはそこにもう一つ神様の守りの御手を見出すのではありませんか。あなたはそこで現実は現実として受け止めつつ、そこで神様の御手を思い起こし、一生懸命そのことに取り組むときに、課題に逃げないで、働きかけていくときに、神様はそれを通して私たちの思いもしなかった救いの計画を表してくださるのでございます。京都中央チャペルが22年続けてこられたのは、まさしく兄弟姉妹一人一人の地道な、それは派手ではないかもしれない、目立たないかもしれない、でも忠実な信仰者としての歩みがこの教会を存続させ、そしてこの教会を続けさせてきたのでございます。私の両親はですね、クリスチャンでございまして、教会で結婚したのでございますが、本当にですね、ラッキーだったなと私は感じているわけでございますが、でもその両親の信仰者としての歩みを聞くとですね、時々ドキッとすることがあるわけですね。と言いますのも、私の母でございますけども、救われて、しばらく教会に行ったんだけど、途中で、教会に行かなくなったって言ったんですね。教会に行かなくなった、ああそうですかみたいなですね。で、その時に、教会のある姉妹がですね、心配して私の母のところに訪ねて行ってくれて、どうしたんですかと聞いてくれて、そして、それでまた教会に行くようになったんですよっていうね、話を聞いたんですね。その話を聞いた時に、よかったって思いましたね。私は名前は知りませんけれども、その方がいらっしゃったおかげで私の母は教会に戻ることができて、そして父と結婚し、そして私は生まれ、今このところにいるわけでございますから、もしですね、私の母は玲子姉妹って言うんですけど、玲子って言うんですけど、玲子姉妹どうしたかな、ちょっと心配して、そして訪ねてくださらなかったら、今私はここにいないわけでございまして、皆さんの前でメッセージすることも長いことでございますね。 そう考えると、まあでもその姉妹はね、別にそんなことを考えてない、あこの玲子さんから将来ね男の子が生まれてね、それはメッセージをね、牧師になってメッセージをするようになるから、ここで玲子さんをねちゃんと教会に戻さないといけないと、そんなことを思ってされたわけではなかったでしょう。単にクリスチャンとしてね、愛する玲子姉妹は最近ね礼拝に来ていないな、心配だな、あるいは信仰者としてね、まあ自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいというですね、まあある意味、まあその人ではないから分かりませんけど、そういったある意味そういった信仰者としての愛するということを、まあ、実践しようみたいなねことでされた一つのことでございます ね。心配して尋ねる、まあ言うなれば普通のことというかありがちなことでございます。あでもそのことを通して、まあ、その玲子さんの人生が変わり、ね、そして、まあ、私も無事ここにいることができているわけでございます。そう考えると、皆さんが毎日何気なくされている信仰者としての一つ一つの事柄が、実は、後々、大きな神様の御計画の中で、ね、素晴らしいことを生み出すことになっているのでございます、ね、今はわからないかもしれない、でも後からわかる、あの時あの人がここにいなければ私はいなかった、あの時あの人が声をかけてくれなかったら、励ましてくれなかったら、ね、祈ってくれなかったら、ね、この人の救いはなかった、この教会は存続しなかった、ね、こういった素晴らしい神様の恵みは起こらなかったということが実はいくらでもあるので、逆に言えば、あなたが信仰者としていろんな現実にぶつかりながらも誠実に忠実に神様を愛し、人を愛し、神様の語りかけをしっかりと受け止めて歩まれるときに、それはもしかしたら派手な成果は出ないかもしれない、そしてもしかしたらですよ、生きている間にその実りを見ることはないかもしれない、でもそれは全部神様の御手の中であって、神様のご計画の中であって、ヨセフが一生懸命生きたおかげでヤコブやその兄弟たちが飢饉から助かって、そしてその後のイスラエルの歴史というものが続いて、ね、そこからイエス様も誕生するわけでございますから ね。そういった神様の計画が進んだように、あなたが成していく日常の一つ一つのことからが神様のご計画を進めていく一つ一つとなっていくのでございます。あなたが今朝生きているということは、あなたには話すべきことがあるんですよ。あなたには果たすべき神様の使命がそこにある。あの亡くなったら天に召されたということなんですよね。生きているということはそういうことでございまして、そういう意味があるのだということをしっかりと受け止めるのではありませんか。はい、それでは皆さん、新しい一週間がスタートします、ね。いろんな現実にぶつかられることでしょう、ね。もしかしたら中にはジェットコースタームービーのような波乱万丈の障害、ね、そういった出来事に襲われるかもしれません。でも、一喜一憂する必要はありませんよ。安心してください。神様の守りの手がある。一時期は悲しみに打ちひしがれるかもしれない、嘆きに襲われるかもしれない、でもちゃんと立ち上がることができます。神様の守りの御手がある。そしてあなたが一日一日なさっていることには意味がある。神様のご計画がそこにあることをしっかりと覚えて歩むものとなるのではありませんか。新しい週間スタートします。神様どうぞ今週の私の歩みを祝福してください。どんな現実の中にあったとしても、それに反応して終わりではなくて、その中にあっても神様を見上げて前へ進むことができますよね。まだ見えない神様のご計画を信じて、ここには私たちの思いや願いをはるかに超えた壮大な神様の御業があるのだと、その働きを今担わされているのだということをしっかりと受け止めて歩むものとなりたいと思います。ご一緒にアバ父よと叫んで、今週私の歩みを祝福してくださいとお祈りしましょう。3、はい、アバ父よ、ハレルヤ、主ありがとうございます。この朝も私たちの歩みを